シティライド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は私田中陽子が担当しています。さて今日のこの時間は再生可能エネルギーの導入に対する補助金とグリーンライフポイント事業について、高山市ごみ処理場建設推進課の船坂拓磨さんにお話を伺います。船坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは再生可能エネルギーの導入に対する補助金についてお話をお願いします。
はい、補助金の説明の前に市の脱炭素に向けた取り組みについて説明させていただきます。高山市では地球温暖化の原因とされる二酸化炭素の排出量実質ゼロを実現するため、令和4年3月に第2次地球温暖化対策地域推進計画を策定しました。この計画の一つの取り組みとして再生可能エネルギーの導入の促進に取り組んでいます。
再生可能エネルギーとはどのようなエネルギーのことでしょうか。
はい、資源に限りのある石油などの化石燃料とは異なり、一度使用しても比較的短期間に再生が可能であり、太陽光、水力、地熱など繰り返し利用できるエネルギーのことです。
地球温暖化を抑制するために必要なエネルギーですね。今回はこのエネルギーの導入を促進するための補助金ということですけれども、詳しく教えていただけますか。
はい、補助金は2種類ありますので、それぞれ説明させていただきます。まずはじめに、新たに創設した自家消費型太陽光発電設備等導入補助金についてお話しします。この補助金は住宅への太陽光発電システムおよび蓄電池の導入に対して支援をするものです。太陽光発電だけでなく蓄電池を合わせて導入いただくことによって、悪天候や夜間災害などによる停電時でも蓄電した電力を使用することができます。
二酸化炭素を排出しないことはもちろんですが、蓄電池があれば災害時も安心ですね。どのような方が補助を受けられるんですか。
はい、補助の対象となる方は高山市に住所があり、お住まいの住宅に太陽光発電設備を設置される方が対象です。住宅は店舗や事業所などとの併用でも大丈夫です。
わかりました。太陽光発電の設備はどのような条件がありますか。
太陽光発電設備の主な要件は新品を設置すること、固定価格買取制度による売電をしないこと、発電した電力の 30% 以上を自ら消費することです。また蓄電池は太陽光発電設備と合わせて設置する場合に限り補助対象となります。
では続いて補助額について教えていただけますか。
はい、太陽光発電設備については上限35万円、蓄電池については3分の1の助成を受けることができます。それぞれ条件がありますので、詳しくは市のホームページなどでご確認ください。
わかりました。では次に木質バイオマス活用促進事業の補助金についてのご説明をお願いします。
はい、木質バイオマスとは木材を原料とするエネルギー資源のことで、ペレットや薪、チップを燃料とするストーブやボイラーの導入に関する費用に対して助成を行っています。
木材を燃焼させると二酸化炭素が発生すると思うんですが、どうして脱炭素と言えるんでしょうか。
はい、木材を燃焼しますので実際二酸化炭素は排出されますが、木は成長する過程で光合成により空気中の二酸化炭素を吸収しています。そのため燃焼するときに二酸化炭素を排出したとしても差し引きゼロとみなされるのです。
なるほど、そのような考え方があるんですね。では補助対象についても教えてください。
はい、まず補助の対象となる方は高山市に住所がある方や市内に事業所がある事業者、市内の町内会などで自宅や事務所、作業場、二 農業ハウスなどに設置する場合が補助対象になります。別荘などは対象外です。
はい、では補助額について教えてください。
はい、ストーブについては本体の3分の1で上限10万円、ボイラーについては本体および工事費の3分の1以内で、出力によって上限が異なります。それぞれ条件がありますので、詳しくは市のホームページなどでご確認ください。
はい、それでは各種補助制度に関するお問い合わせ先を教えていただけますか。
はい、問い合わせ先は高山市役所環境政策推進課、電話は0577-35-3533へお願いします。
はい、高山市の環境政策推進課35-3533、35-3533へお願いします。前半は再生可能エネルギーの導入に対する補助金についてお話を伺いました。それでは次のテーマ、グリーンライフポイント事業についてお願いします。こちらはどのような内容なんでしょうか。
はい、グリーンライフイン飛騨について説明します。これは国のグリーンライフポイント推進事業の採択を受け、飛騨信用組合様が主催となって実施される事業です。お客様がお店を利用する際に環境に配慮した行動を行った場合や、環境に配慮した商品やサービスを利用した場合に、お店側からお客様にサルボボポイントを提供する取り組みです。高山市、飛騨市、白川村の西一村も応援しています。
はい、お店で環境に配慮した行動をするとサルボボポイントがもらえるということなんですけれども、具体的にはどのような行動をするともらえるんでしょうか。
はい、ポイントの提供の内容はお店がそれぞれ決めますので、お店によって異なります。例えばエコバッグを利用された方にポイントを提供するお店もあれば、容器を持参して使い捨て容器をもらわなかった方にポイントを提供するお店もあろうかと思います。またコロナ禍においてテイクアウトできるお店が増えていますが、その際に使い捨ての容器ではなく繰り返し使用できる容器を選択するとか、お客様自身が容器を持参してテイクアウトする場合でのポイント提供は、プラスチックごみを減らす上でぜひ取り組んでいただきたい行動です。その他に飲食店ではマイ箸を持参された方や食べ残しを持ち帰る方、宿泊施設では提供される使い捨て歯ブラシや櫛、コンビニで提供されるお手拭きを辞退される方へのポイント提供なども考えられます。詳しくはそれぞれのお店にてご確認ください。
なるほど、そういった取り組みはゴミの減量化につながりますね。環境に配慮した行動を広めていこうということですね。
はい、その通りです。一つ一つは小さな取り組みだったとしても、たくさんの方へと広がっていくことによって大きな効果へとつながります。市民の皆様にはこういった取り組みに前向きに参画されるお店を積極的にご利用いただくことで応援していっていただきたいと思いますし、事業者の皆様には積極的に参画していただきたいと思います。
多くの方に環境に配慮する行動が広がっていてほしいですね。この取り組みにこれから参加したいという事業者の方もいらっしゃるかと思いますが、その場合はどうしたらいいでしょうか。
はい、この事業にご参加いただくと、お客様へ提供するサルボボポイントはすべてお店側の負担になるという点はご留意いただきたいのですが、ポイント提供による集客効果や環境に優しい事業者としての PR、SDGs に貢献している事業者としてのイメージアップにつながります。ぜひ積極的にご参加いただきたいと思います。お申し込みやお問い合わせは、飛騨信用組合経営企画部、電話番号が0577-32-8988までお願いします。
ありがとうございました。今日のこの時間は高山市ごみ処理場建設推進課の船坂拓磨さんにお話をいただきました。船坂さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。